ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JS2AZ 森林と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、ディレクターのアンテナ制作レポート2025年秋ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
まずは新メンバーの紹介ということで、JS-AZO 森林さんがハムのラジオのレギュラーメンバーとして参加いただくことになりました。まずは自己紹介お願いいたします。
はい、JS-AZO 森林です。今回ハムのラジオのメンバーに参加させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハムを始めたのは2016年、54歳の時、今年まだ10年目のまだまだこの世界では、初心者に毛の生えた程度だなと思っています。自宅がアパマンでノイズまみれなので、主に電信の移動運用、特に、ポタにはまりまくってます。
はい、
また XYL の自宅に設置した局のリモート運用で FT8 運用を楽しんでいます。皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。リモートで FT8 ですか。
はい、そうですね、リモートでね、FT8 をやってます。ちょっと自宅があまりにも小さいアンテナしか立てられないので、XYL の家でね、V 型ダイポールを上げてですね、そこでやってますね。
十分ですね、今のコンディションだとね。
そうですね、ちょっとね、いろんなトラブルがあって、このコンディションいい時に出れなかった、あまり出れなかったんですけどね、やっぱりリモートで FT8 はもうこれで本当にたくさん更新できましたんで、いいなというふうに、もう特にこの番組で FT8 を聞いてからやり始めたんで、はい、すごくいいなと思ってます。はい、そんなところです。はい、
実は森林さんね、2にお住まいということで、実はもう何年か前からね、東海ハムの祭典でね、いろいろとお手伝いいただいておりましてね、ハムのラジオのブースの方でね、お目にかかっている方い結構いらっしゃると思うんですけれどもね。
もう元々のメンバーがいない時にもう留守番していただいたり、大変お世話になってまして、名古屋では我々がブースにいるのに森林さんがブースにいる時間が長かったんじゃないかね。そんな感じですかね。
いやいや、まあそうですけどね、楽しく出展者側でね、参加させてもらうと本当にいろいろ、いろんな人と話していきますしね、面白いんで、私は楽しくお手伝い参加させていただいておりました。はい、
実は私も先ほどリオさんおっしゃったようにね、私午前中、ね、いないんですよね、というのはコンサートの方でね、ちょっと裏方しておりますんでね、あそこの。
またね、森林さんのね、お話の仕方がうまいんですよ。
そうですね、
来られた方に説明されるのがね、もう大好きっていう感じで、お話されるのでね、で聞き取られる方もですね、印象が非常に良くて、インパクト強いかなという感じがしてですね、
はい、
もういい見方が入ったなという感じです。
はい、ありがとうございます。まあ、実際私受験する前から同僚にこの番組を教えてもらいましてね、受験勉強中から聞いてましたんで、もう本当にずっと聞いてたんで、そんな話を来られた方に話してるだけなんですけど、正直なところだとは思うんですが、はい、いうことで、まさかこんな話をすることになるとは全く思っておりませんでした。はい、そういうことでございます。
この番組でもね、ポタの話よくするんですけれども、いろんな情報ね、森林さんからもいただいてるんですよね。助かっております。
はい、ポタもこの番組で初めて知りまして、でやり始めたら結構早くやっぱり知ることができましたので、
はい、
ファーストオクティベーターとかですね、そういう講演なんかもありますし、本当にここで教えてもらったのが自分の今までのアマチュア無線ライフの一つのポイントになっているなというふうに思ってます。
54歳から始めたっておっしゃってましたけど、それはだいぶ遅かったんですけど、何かきっかけがあったんですか。
中学校の頃に BCL にはハマっていたんですけども、 それ以降特にハムの方にはですねちょっと周り田舎だったんで周りに誰もやってる人もいなくて入る機会はなかったんですが、あの同僚会社の同僚にあのハムの方がいらっしゃいまして、その方 の、 あのシャックの写真を見せてもらったら、あ、無線これこれやっやってたよねっていうかね、受信機やってたよねダイヤル回してやってたよねっていうのを見てですね、もう思い出してよしやるぞっていうことで一気にもうあの発病してしまったというそんな感じですかね。
種があったのが一気に発芽したわけですね。
そうですね、もう40年以上ぶりにやり始めたということで、うん、あの受験勉強して、うん、あのその後、開業したという形になります。うん、
実はね、私ね、森山林さんとはね、このハムのラジオ関連以前にね、あの存じ上げてたんですよね、お互い。
え、そうなんですか。
はい、あの別の方と、ね、運用とかされてた時にね、うん、ちょっと一緒に、あのもう一人の方はちょっと知ってる知り合い、あの同じ会社の人だったんですけど、
あ、
うん、まあ、そんな感じもありましてね、非常に森山林さんとはもう絆が昔から
縁があったと
強かった感じ
ですね。ああそうだったんですね、そういうことですね。はい、
ね、
本当にあのアマチュア無線やり始めてよかったなっていうのは本当にありますね。いろんなことをもう日々やることがいっぱいあって楽しんでおります。はい、はい、
これからもどうぞよろしくお願いします。はい、
こちらこそぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、というわけでね、いよいよ次の週末はね CQWWCW コンテスト、はい、ということなんでね、まあ皆さんこれから準備しなきゃいかんなって、そういう感じですね。
そうですね、
そうですね。
今日あたり28名がすっごく良かったんですけど、
うん、
どうなることか。
今日もね、あの CW のセッティングしてたんですよ。
はい、
C テストウィンと、キーと両方で打てるようにコンテスト仕様に、接続を変えましてですね、
はいはい、
今日ちょっとテストしておったんですが、
はい、
うん、まあ、あの FT8 を見ずに CW のところのコンディションだけ見てましたけどね、結構聞こえましたね。
そうですね、
10メーターで、CW でラグ中してるとか、サイドバンドでラグ中してる曲とかいたりですね、
いましたね。
なかなかコンディションがいいなという感じではいます。
はい、期待しましょう。
はい、期待しましょう。今日の話題ですけれども、ディレクターのアンテナ制作レポート2025年秋ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ディレクターのアンテナ制作レポート2025年秋ということでね、
はい、
はい、今回はね、10メーター用の、ね、木素アンテナということで、
はい、作りました。
そうですね、
はい、
はい、
でまずはやっぱり木素ってなんやねんって言いたいですね。
そうですね、そこから説明しなきゃいけないですね。
そうですよね、
はい、もう木素って、まあ、皆さんあの名前は聞いたことあるかなとは思うんですけど、人の名前なんですね。これウィキペディアで見たんですけど、 G6XN のレス・モクソンさんという方が1982年に発行した HF アンテナ4 All Locations っていう本があるんですけど、まあ、アンテナハンドブックみたいな本があるんですけど、そこに掲載してあったアンテナの一つですね。
G6 ってことはイギリスの方、
ね、イギリスの方なんです、はい、やっぱりイギリスだとこうあんまり大きなアンテナ立てられないんで、小型アンテナの研究というかいろいろ開発されてる方多いみたいですね。
意外とヨーロッパの人で木素アンテナ使ってる人が多いような感じがしますね。
うん、でそのハンドブック、あのその本の中に紹介されているアンテナなんですけど、まあ、小型にできるヤギアンテナということで、あちこちで今使われてます。で木素さんはすでにもうあの2004年に亡くなられてしまったんですが、このアンテナだけは残ってるという形ですね。
なるほど。
これね、一番最初に見たのがね、
はい、
何年後、一番最後にハムベンション、デートのハムベンションに行った時に、
はい、
あったんですよ、木村が。
売ってたんですか。
いや、あのね、外で誰か運用したのかなんか分からないですけど。
そうですか。
屋外に設置されてたんですよ。
はい、
これ何木村って、その時初めて、
あ、そうですか、
名前を聞いてですね、うん、あれ、こんなのあるんだ、 っていうぐらいの感じでしたね。
そうですね。
ループアンテナのなんか途中で切れてるようなね。
そうなんです、そうなんです。
変なアンテナだなって感じです
よ
ね。
確かに、コースさんとご一緒した時にやったよね。
はいはい。
見つけたんだと思うんです。あれ、うん、と思って見てました、別に。
見た目ループアンテナですからね。
あの、ループアンテナで、うん、1ラムダのループの水平板かなと。
うんうん。
ぐらいのイメージだったんですよ。
そんな風に見えますね、これね。
見えますよね。だ全部繋がってるのかな、うん、どうなのかなとかね。
うん、
昔は、VU で流行ったヘンテナみたいな感じの、
うんうん
うん、スクエアローみたいな感じの、
はい、
HF 版かなという風には見てたんですが、ちょっと違うんだよね、と。
ちょっと違うんですね。
ね。
はい。
その辺をちょっと詳しく、教えてください。
はい、で、まず形なんですけど、今話したように、ループみたいな形で長方形なんですね。で、放射器と反射器の 2L なんですけど、放射器側をピュッと後ろに曲げて、反射器側をピュッと前に曲げて、同じ幅にして長方形にしたアンテナなんです。なんとなくわかりますかね。
結局、外周測ると1波長ぐらいあるんですね。
はい、そういうことです。だいたい、だいたい1波長ぐらいありますから、ループアンテナと同じぐらいの大きさにはなります。
で、サイドが両側は離れてるよと。
はい。
ループアンテナじゃないよっていうことなんですよね。
そうです。サイドがこう離れてて、うん、絶縁物で支えてあるかなんかしてあるはずですね。
ちょうどカタカナのこの字を思いっきり引き伸ばしてのようなやつを向かい合わせにして、
そうそうそう、
お互い全体が四角くなってるっていう、
そういうことです。
だから片方のこの字の方がちょっと長いっていうことなんですかね、
はい、
幅は一緒にしてあるけど、
はい、
そのおひげの部分っていうんですかね、この折り曲げた部分がの長さで反射器になったりラジエーターになったりする。
そうそうそうです。そうですね。だから長さはちょっと前と後ろで違うというアンテナです。で、まあ、曲げてあるので小型になってる。基本的にはシングルバンドのアンテナなんですけ
ど。なるほど、なるほど。これは基本的に放射器と反射器なんですね。
はい。よく見えれば、大きさの関係か、放射器と導波器っていうのは結構多いんですけど、このモクソンは放射器と反射器になってます。はい、
こちらの方が若干利得が高いはずなんですよね。
そうかもしれないですね。
導波器の組み合わせよりも反射器との組み合わせの方が、なんか、
FB 比が上がるかもしれないですね。
FB 比は上がりますよね。
そんな感じがします。うん、で、まあ、幅が一緒なんで、うん、見た目はループなんですけど、まあ、意外とそのこう縦エレメントがあるので、いろんな要素がいっぱいあって、計算をするのがすごく難しそうなんですよ。
どの程度折り曲げるか、
はい、
はい。
どこで折り曲げたらインピーダンスがどうなるか、
いいのかと、
うん、エレメント間隔がどのくらいすると今度エレメントがぶつかっちゃうとかいろいろあるので設計がすごくこう難しそうなんですけど、
難しそうですね。
実は木村カリキュレーターっていうのがあってですね、計算式がどうも発表されていてですね、それに従ってそのアンテナのサイズを設計できるんですよ。
おお、いいですね、それね。
で、そこに、そのカリキュレーターが今、あちこちで皆さん発表してるので、見ていただければいいと思うんですけど、周波数とエレメントパイプの太さを入れてあげると、計算して、ここは何本にしなさい、ここは何本にしなさいっていう各部分の、長さを計算してくれます。
なるほど。で、ディレクターもそれに合わせて計算したわけですね。
はい。一応、ただそれだけでは、やっぱりパイプの太さ、私はアルミパイプ使ったんですけど、パイプの細さがいろいろあるので、それに合わせてこう計算し直して、まあ、そうすると寸法だいぶ変わりますね。このカリキュレーターから。はい。ですから、カリキュレーターで基本を作って、それから皆さんの、現状に合わせて再計算した方が良さそうです。
なるほど、なるほど。はい。
で、一応これ設計50オームです。
あ、そういうことなんですね。
インピーダンスは50オームです。
はい。はい、
で、ですから、マッチング回路なしで、ダイレクトで同軸ケーブルで接続できます。
なるほど、そういうことなんだ。
ただ、まあ、平行不平行の変換があるんですけど、まあ、最初は、マッチング回路使えるんで、私もケーブルダイレクト作って、コモンモードフィルターをちょちょちょっとくっつけて使ってますね。
やっぱコモンモードを入れた方がいいんですよね。
入れた方がいいですね。
ね
え。で、その方が安定すると思います。一応、どの製作例を見ても、直接同軸で、ケーブルで給電して、そこにパッチンコアをつけたり、ぐるぐる巻いて、コモンモードフィルターをつけてます。それで、大きさですが、今回はエレメント幅が 3.8 メートル。
幅っていうのは横幅
横幅ね。そうです。四角形の長い、長方形の長い方が 3.8 メートル。うん、
10メートルの半分で5メートルぐらい標準としてそんな感じって感じ
ですか。そうですね、はい、でブームの長さ、今度は長方形の短い辺が 1.47 メートル、 1.5 メートルよりちょっと短い感じです。
うん、これを支えるのがちょっとしんどいところですね。
はい、あのパイプで作ると ね、ちょっとしんどいです。
そこですよね。
で、ちょっと大きさ比較で HB9CV と比較してみたんですね。で、あのラディックスさんが出している数値が出てきたんですけど、ラディックスさんのやつはあのエレメントの長さが 5.4 メートルあるので、ね、長い方でだいたいそれの7割ですね、うん、今回木村は3割減ぐらいの大きさになってます。
うん、それだけ作りやすい、乗せやすいって話ですよね。
そうです ね、あの作りやすい、あの曲げなきゃいけないので作りやすいかどうかっていうのはちょっと別なんですけど、うん、あの、うん、狭い場所でアンテナが上げられるようになります。
なるほどね。
計算したら回転半径2メートルですね。
ああ、だいぶ狭い、
2メートル、はい、これは、ね、うん、短くていいですね。これは
ぐるっと回って2メートル、2メートルのこのな大きさがあればぐるアンテナが回るという格好になってます。
まあ一戸建てのうちだと屋根馬つけて上げられるレベルですね。
ええ、あの十分ですよね。
ブーム長は普通のヤギとか HB9CV に比べて長くなったりするんですか。
いや、ほとんど同じで言ってますね。
ほとんど同じですか。
ええ、あのナロースペースだからかえって狭いかもしれないですね。
ああ、そう、かえって狭いぐらいなんですね。
うん、
ああ、そうですか。
うん、
じゃあ純粋に、まあ、もちろん多少原因が犠牲になったりする部分もあるかもしれないですけど、はいはい、純粋にコンパクトな 2L になってるっていう、
そういう感じです
と考えておけばいいですかね。
はいはい、でただあの指向性がですね、あれエメントこう曲げてることもあるのでもわーっとしたあのマッシュルームみたいな指向性になりますね。
やっぱり横方向には出ますよね。
出ますね。
うん、で、まあ、構造上しょうがないですね。
しょうがないですね。で、ね、うん、明確なヌル点も出てこないんですよ。
あ、そういうことなんですね。
ぼんやりして、ただ後ろの方にあまり出ないっていうのが特徴です。
それは反射器の構造だから。
うん、反射器の構造がちょっと、うん、だから後ろの方が出なくて、意外と FB 比は取れる、ただサイド FS 比はあんまり取れないかもしれないという。
うん、
でまあ後で実測とか実際の使った感じでもうあのご報告しますけども、あんまりサイドがスパッと切れた感じはしないですね。
なるほどね。
はい、
まあ、あのデータをいただいて MMRのデータまで作っていただいたやつで私も見てるんですけど、まあ、なんとなく、まあ、FB 比はいいけどサイドがどうですかねっていう感じですけどね。
ですよね。
まあ、面白い
形です、ね、面白い形です。はい、
まあ、サイドが切れるのがいいのか悪いのかっていうのは
ありますけどね。
ありますけどね。特に FT8 で運用してるときには、はい、うん、いろんな、
いいかもしれないですね。
うん、いいかもしれないっていうところもあったり、う
ん、あのどの経路から来るか分かんないんで、
分かんないんで、
そういうときはいいかもしれないですね。
というのもありますね。
うん、
うん、
で一応あのコイルとか全然入ってないので、うん、フルサイズなんですよ。で待機幅広いですね。400キロぐらいは取れるので十分使えます。
いいですね。10メーターとね。はい、
うん、
うん、だからエレメント太くしなくてもそんだけ待機取れるなら、
そうですね、
一回調整してあげちゃえば済むのかなと。
うん、多少ずれてても結構使えるという感じもしますね。うん、
ただ上に上げた時に、
うん、
少し周波数が上がりますよね。
上がります
よね。
はい、
でそれさえ計算してあげるとちょうどいいのかなという感じですね。
そうですね、下で、うん、調整してこのくらいかなと思って上に上げてちょうどいいぐらいになるようなのをちょっと見計らって調整してるといいと思いますね。
ということですよね。
はい、で MMLA の計算結果ではですね、フロントゲインは 11.29 の dBi ですから、89dB ぐらいはあるんですね、フロントゲインが。
これ9dB ってね、 2L よりあるんですよね。
うんうん、
2エレメントよりも、ね、ヤギよりも
ありますかね。
ありますね。これは
普通の 2L のヤギで 6dB って言われてるんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、そうですか。
あの 6dB で 8dBi ぐらいかな、
うん、
と言われてるんで、
ちょっとありますね。
2L よりもあるよねって思って、今不思議に思って、うんうん、数字を見てたんですが、
これ計算結果なんですよね。
うん、
うん、で FB 比も 16dB ぐらいで、これは実感してますね。
うん、
うん、
まあ、あの設計上多分 FB 比にガンとこう寄せてる設計になってるっていうことなんで、まあ大きく出てるの、サイドが切れない分大きく出てるっていうことかもしれないですけどね。
あ、うん、の方にね、押し出してるという感じ
ですね。押し出してるようなイメージになってるかもしれないですね。
うんうん、
はい、まあそんなアンテナを今回 でさらにですね、今回ちょっと欲張ってですね、6メーターにも出たいなということで、6メーターのパラスティックエレメントをですね、この四角長方形の中にポンポンと置いてみました。
はい。
でパラスティックエレメントなんで同軸は接続されてません。
あと給電側のエレメントのとこに、はい、パラエレメントを置いたんですね。
はい、そうです。で、はい、ニエレなんで2つ置いてあるんですよ、2本。
はい。
で、給電側のエレメントのところに給電と同じサイズのものを置いて、反射器側の近くに反射器側になるような6メーター
長めのやつを
置いたんです。
なるほど。
で、シミュレーションしたらですね、ちゃんと6メーターもニエレで動くんですよ。
便利ですよね。
シミュレーションの、うん、シミュレーション上でも動きますんで。で実際に、作ってみて動い試してみてちゃんと動いてます。
そのパラエレメントってその、はい、MOX の給電点のエレメントがありますよね、
はい、
からどのぐらい離れてるんですか。
10センチです。
10センチでもちゃんと共振するんってね。
共振します ね,
ね、面白いですよね。
面白いです。
で原因もあるんでしょ。
原因もそう、ニエレとしてちゃんと働きますんで。はい。というわけで、
で、うん、すごいね。
はい。というわけで、これ結構28メガ側のエレメントのそのなんていうんですかね、はい、あの調整すると50側もずれるとかそういうことってあるんですか。
実はそう思ってたんですけど、ないんですね。
ほとんどないんですか。
はい。28メガは28メガ、50は50で動きます。
完全に28が共振してないから完全に独立に扱えるみたいな感じなんでしょうね、きっとね。
そうだと思いますね。
うん。
うん。
そこで倍々の周波数の場合はちょっとやばいかなと思いますけど、全く違う周波数系なん で,
う
で、ね、
うん、
エネルギーが全てそっちで供給されてるってことになるんですね。
っていうことなんでしょうね、きっと ね、
いい
便利そうなアンテナですね、
はい、
う
ん、
はい、
しかも寸法的にも28の中にその50の 2L ですか、横幅3メーター、はい、ぴったしですもんね。
ぴったり入りますんでね。
これはなんか あつらえてるんですけどこれなんか木村を入れ込んでしてってもなんか面白そうですよね。
ね、
なんかできるのかしら、28、24、21とか。
やってみたんですね、
はいはい。
シミュレーションしてみたんです。21の中に28の木村入れてみたんですけど、あんまり動いてくれないんですよ。
あ、そうなんですね。
なんかインピーダンスがね、と低くなっちゃったかなんかしてね、影響してました。
近すぎるのかな。
はい。
周波数が。
だもうちょっとその感覚とかも選べば、もしかしたらいけるかもしれないですけど、うん、ちょっと、うん、簡単にやってみたときはうまくいかなかったですね。
なるほど、
はい、
じゃあ設計してみたいと思います。
はい、
JQ3AJX です。ポータソータで楽しんでます。ハムのラジオ、
引き続きアンテナ制作レポートをお送りいたします。
はい、
ではお決まりのマナ MM アナのシミュレーションから。
シミュレーションですね、
はい、
で先ほど申し上げましたように、モクソンカリキュレーターで計算した、で大体の寸法を出して、それを MMANA に入力して、で実際のパイプの長さも合わせて入力します。で私は3種類今回使ったんですけど、一番太いところに15ミリ、まあちょっと細めですけどね、15ミリファイで、その次に12ミリファイで、9ミリファイの3本種類のアンテナ、パイプアルミパイプを使って並べてですね、シミュレーションしました。でもうひたすら伸ばしたり縮めたり、ここはいくつにしたり、曲げてからなんぼ、ここを何センチにするかっていうのを 手計算でちょっとやったんですけど、実はその自動の最適化もやってみたんですけど、なんか、反射器側が伸びちゃったり反射器側のスペラメーター変えてなかった、動かないようにしたはずなのに伸びちゃったり、いろいろして思うような結果が得られなかったので、結局断念して 手作業でいろいろ伸ばしたり縮めたりして、数値出しましたですね。
これインピーダンスというか SWR の調整って大変なんですかね。
SWR そのものの調整は結構大変だと思います。
これは、ね、エレメントの長さだけですよね、調整できるの。
そうです。
基本マッチングセクション何にもないですもんね。
何にもないんで、だからもう計算した通りに作って、そこで完成っていうのが本当は理想なんですけど、若干違うので私わざわざ細いエレメント一番最後の放射器側にですね、一番最後ワイヤーの部分を5センチぐらい設けて、そこをこう調整できるようにしたんですけど、 あんまり大きく動かないんですよね。だからもう計算で詰めてきっちり、作った方がなんかうまくいくんじゃないかなとは思います。
なるほどなるほど。
これ確かにエレメントの長さだけ動かすとこの字の幅が狭くなるか、はい、この字のブーム間隔が狭くなる動くか、それともあの端っこのそのこの字の端っこ同士の距離が変わるとかでいろんな要素が一気に変わっちゃいますよね、これね。
あると思いますね。あそこのエレメントと近い部分もなんか容量出そうですしね。
いや絶対そこの感覚はなんか支配してますよね。
うんうん、
だとするとじゃあ単純に共振周波数をちょっと100kHz ぐらいずらしたいとか言っても、うん、なかなか一筋縄にいかない
です
よ。よっぽど工夫しないといかないですよね。
うん、だから私が感じた感覚はあの気難しいアンテナです。
割と、うん、調整が効かない
そうそう
融通が効かない、
そう、
うん、
ちょっと気難しいアンテナですね。
なんかもうこの字の長辺っていうんですかね、長いところごとこう縮める方が一番簡単なのかしら。
は
い、
あそうですね、エレメント縦のエレメントにぶつからないように、
ぶつからないこうなんですか、横幅をぐにゅぐにゅ変えていくというそんな柔軟な機構はないでしょうけど、
うん、
そういう調整ができるぐらいしか、でもなんか、ね、パラメーターがすごくいっぱい変わっちゃいますよね。
う
ん、
はい、
うん、
ワイヤーでやるとそれができるかもしれないですけど、
うんうんうん、
あのアルミパイプの場合はできないの で、ね、計算上で MMNA 上で伸ばしたり縮めたり、
うん、これあのメインのエレメントを例えばアルミ の、
はい、
あの太さの違うのを3つぐらいに入れ子にして、
はい、やってます。
それですよね、
はい、
それで長さ調整するしかないんですよね、そこの。
あそうですね、現実のは、うん、あの設計上そういうふうに入れ子にしてあるんですけど、その入れ子の長さを調整しなかったです。
なるほどなるほど、
はい、
そこを調整できるようにしておけばもっといろいろできたかなというところはあるんですかね。
それはね、
うん、
どうでしょう、気難しいアンテナですからちょっと
確かに、ね、
難しいかもしれないです、
ね、
はい、
うん、それがどういうふうに微妙に動くのかなっていうのはね、
ありますね、
ありますね、
はい、実際のところあの数字上あの計算上はいろいろインピダンスが下がったり上がったりするのは分かったん で、それと同時に共振点も少し変わるんですよね。
長さ、それでいやらしいな
そうなんです縦部分の長さを変えないといけないので、
うん、
縦部分との横部分のトータルで共振点が出ますんで、
そうですよね、
幅の方向を動かしたら縦部分も一緒に動かさないといけないというちょっとパラメータが多いですね。ただまあ帯域が広いのでフルサイズで、
うんうん、
まあ大体この辺って決め打ちして作ったらまあそれでいけちゃうんじゃないですか、ね、と思います。
だから最良の SWR のとことを周波数の一番いいとこがうまく合えばいいねっていう感じなんですよね、
はいはい、そうですね、
うん、
実は内側に入ってる6メーターがですね、
はい、
これがバッチリ調整できましてですね
、はい、
これ50、まあ、50オームで、SWR も 1.1 ぐらいに収まる計算になってます。
これも帯域幅広いんですか？
これも結構あってですね、200キロ以上ありますね、300キロぐらいあったような気がします。だから50メガで十分使えます。
使えますね、
はい、50メガで FT8 でも SSB でも CW でもいけそうですね。
で 50.313 に合わせるときはいいと、
はい実際に合わせてますけど、はい、まあそんな感じであのいろいろ計算をしてシミュレーションをきっちりやって制作を進めてますね。
なるほど、 50メガも使えるっていうのがメリットですね。
メリットですね、
うん、給電しなくていいというのが、
はい、
さらにいいですよね。
あの工作が簡単なんですよ、
うん、
あの28メガに給電した上にさらに50メガにも給電してあげるとそこにあの渡り線が出ますよね。線が
出ますね。
そうすると共振周波数変わってくるんですよね。
絶対変わりますよね、それね、はい、うん、プラスティック給電だからいいのでしょうね、それが。
そうだと思います、
ね、
うん、その線の長さ工作によって1センチ2センチ違っちゃうと共振周波数が変わっちゃうので、
はい、
また調整が難しくなるんですけど、その部分がないので工作も簡単だし調整も簡単になりますね。
アンテナ切り替えしなくていいですもんね。
あ、それはねありますね。28と50ですね。
はい
はい、
これ6メーターのシミュレーションもモクソンのカリキュレーターでできるんですか？
それはできないですね。
で別ですね、これは
別です、はい。
あ、なるほど。
まず木線カリキュレーターでは木村側を作ってあげて、でそれをシミュレーターにかけて後からエレメント追加して影響がないか6メーターでちゃんと動くかっていうシミュレーションしてます。
あ、なるほど、
はい、
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
引き続きアンテナ制作レポートをお送りいたします。
はい。今度はまあ、制作して実際に上げてみて、うん、使ってみた感じですね。
そこが問題ですね。
はい。
うん、実感を聞きたいです。
でこれ実は前に発表した LFA アンテナから部品を持ってきたのでほとんどそっちで流用してます。で6メーターの部分もその LFA アンテナの反射器と放射器を使う反射器と副射器じゃなかった導波器だ部分を使ってて、うん、で放射器部分のその四角い長方形の部分のこう角の曲げたところとか全部流用したので工作はそれほど時間かからなかったです。
でも、はい、1週間ぐらい。
いやいやいや、部材は揃っていたのでコース組み上げて、調整まで入るのに1日です。
あ、1日でできたんですか。
はいはいはい、
ははそれは楽ですね。
部品流用しててほとんど出来上がってるものをどんどん使ってましたんで。
なるほど。1
日でできちゃいました。で調整が上げたり下ろしたり上げたり下ろしたりがめんどくさいんでそれちょっと変わりましたけどね、うん、でまず下で調整して 28.1 ぐらいに周波数を合わせて調整したつもりだったんですけど上げてみたら29とかになってるんですよ。
あ、29まで上がるとちょっと使いにくい。
うん、そうなんですよね、うん、
ですよね。
でそれがどうも給電部の同軸線に不具合があったんじゃないかなと思って今になると思ってまして、
ね、ええ、
でその部分をバランつけたりいろいろ取り替えたうちに直ってですね今は、上に上げた状態で 28.2 ぐらいに合ってる状態です。
もうちょっと上げたい
そうですけどねそうです、まあいいかなと、うん、
今月末の CW のコンテストには
ぴったりです。
ぴったりです、
はい、はい、まあそういうんで、でただこれ屋根に近いんですよ。
写真見てますけどちょっと、一方向近いですね。
はい、で屋根に近いんで屋根の影響が相当出てまして、屋根側に、副射器のエレメントがある場合が一番 SWR が低くてですね、で反対にぐるっと回すと SWR がぐっと上がります。
おお、そんなに変わります。
はい、屋根に、まあ、鉄板が張ってあるのでそれ影響してるんだと思うんですけど、距離が 1.5 メーターはないですね。1メーターぐらいしかないんです。
これブームもちょっと長く、ブームじゃないわ、マストをちょっと高く上げるといいのかなという感じですよね、
はい、そうですね、もっと上げてあげるといいんですけど、ローテーターとかのいろいろな強度の関係で、ステーが張れないので、ギリギリのところで、ギリギリのところで上げてますね。
でこのアンテナ割とトップヘビーですからね。
はい、アルミパイプで使ったので割と、うん、重さはありますね。重さはまあ軽いですけど、すごく
軽いですけど、あまり上の方に上げてというのはちょっと怖いなという感じはしますね、う
ん、はい。
でも綺麗な外観のアンテナですね。
あ、そうそう、見た目はね割とかっこいいです。
かっこいい
かっこいいですよねこれね。
めちゃくちゃかっこいいですねこれね。
はい、
うん、
あ、なんか見た目はいいな、
うん、
っていう満足しちゃいました。
なんかいかにも無線やってるなっていう感じのアンテナですよね。
ますね、はい、
うん、
で6メーターも、あー、6メーター側も同様に共振点いろいろ測ったんですけど、まあ大体いいかなと。いう感じですね、うん、
で実績飛びは1ヶ月飛びは
まあまあです、まあまあ、
まあまあ
まあまあ、
うん、
28メガは比較するアンテナがないんでちょっと何とも言えないんですけど、このアンテナを上げて今コンディションもいいのもあって28メガの FT8 を見てると3キロヘルツの帯域にびっちり並びます。
いいですね。
出る暇、出る場所がない、隙間がないくらい。
ここ最近ね、すごい出てましたよね、コンディションが良くてね、
そうなんですよ。ということはいっぱい受信してくれてるということなんで、まあ、うん、ちゃんと仕事してるだろうと。
そうですね、耳がいいんですね、
はい、ということにします、
うん、やっぱりフルサイズですからね、なんと言っても、
そうなんですよ、
うん、
でたまたまね T2JK が出てたんですね、
はい、
ツバルに行って、
はい、
ツバルですよね、行ってらっしゃる方がいて、
はい、
はい、でずっとあのコンディションよかったんでぐるっと回してみたんですけど、FB 比がやっぱり2016-7ちゃんと計算通り出てます。
お
で面白いのはパターンでぐーっとこうほとんど回していくと変わらないんですけど、あるところ急に小さくなるっていうところがあって、それがバック側ですね。
バック側が一番低い。
バック側が低くて、それが何度ぐらいかっていうと60度ぐらいしかないんですよ、低いところが。あとは全部、あのフロント側は全大体同じっていう感じです。
じゃあんまりサイドはこう切れる感じがない。
切れる感じないですね。
なるほどね。うん、まあループ系ってサイド切れないんでね、なかなか、
う
ん、
そうですね、うん、まあループではないんですけど形はループみたいになってて、
ループみたいになってるんで、うん、まあ、横方向エレメントがあるんで、
はい、サイドは切れないですね。
サイドは切りにくいですよね。
はい、
うん、やっぱりニエレットということとサイド横向きのエレメントがあるなしで、
ま
あ、
サイドがエレメントがありますから
ね、うん、それはやっぱり効きますよね。
効きますね。
うん、でもなんかしばらく 10m で DX 楽しめそうじゃないですか。
そうですね、あのコンテストに向けて準備しましたんで、ちょっと CW 頑張ってみようかなと思ってます。
頑張りましょうか。私も頑張ります。
はい、
うん、実は今日ね、あのディレクターと F8 で 10m で QS できたんですよ、ね、
そうなんですよ、うん、あれなんか見たことあるコールサインだと思うんでびっくりしました。
まあ1と3って28メガってなかなか難しいんですけどね。あ、
そうですよね。
そうですね。
いや、えらいのは えらいの怒られますけど、ね、もうすごいなと思ってね。
はい、
でもこれは呼ばなあかんと思いました、ね、呼びました。
呼びました。まあ一応ヨーロッパもね、あの浅いところですけどつながってます。
ゾーンの16、15、
16ぐらい、
16ぐらいまで、
うん、15はギリギリぐらいかな。アメリカもまあまあですね。でアメリカのポーターの曲ともつながりましたから。
なるほど。
だからまあまあ使えてるんじゃないかな。
使えてますね。十分ですね。
はい。でただあのこれちょっと欠点がありましてですね、
はい、
四角く組み立てた後に上に上げるときにですね、マストを通すのが大変なんですよ。
なるほど。マストの途中に付けれるのは至難の技です。
至難の技なんです。
どっか外さないとい
けない。そうなんですよ。
そういうことか。
はい。マストを外すか、マストの上からくぐらせるか。うちなんか上に GP がくっついてるもんだから GP も外さないと。
あ、それ結構面倒ですね。
はいはい。通すの大変です。はい。だから、そこだけですね。このアンテナの大変なところは。
ループにしてる横のところを取り外し可能にしないといけない
ですね。あ、そうです、そうです。簡単にね。
ねえ。
で、しかもその、手の届く作業範囲で取り外し可能にしておかないと。
そうですよね。
空中だと全然ダメなんで。
うん。うん、でもなんか、飛びそうな、面白そうなアンテナでしたね。
はい。うん、いけると思います。
いけると思いますね。
はい。まあ、あの、回転半径は2メーターですから、とりあえず小さいので、うん、ローテーターなんかも小さくて済みますから、
あの、うん、そうですよね。
うん。で、こんだけあの指向性が甘いとですね、ローテーターなしで、手で回すでも結構いけると思うんですよ。
うん。
大体北米、大体南米、大体北米、南米は一緒か。で、大体ヨーロッパとか、大体、オセアニアとかいう感じで、パターンが甘いので、そういうところで、ローテーターなしで十分楽しめるようなアンテナだと思います。
そうですね。例えば、もう北極向けときゃ、アメリカとヨーロッパできるかって、はい、こんな感じでしたね、
う
ん。
そうですね。
いや、面白いアンテナ。
はい。ぜひ皆さんも、
はい。
試してみていただければと。
そうですね。非常に試しやすいアンテナじゃないかなと思いますね。
はい。はい、私はアルミパイプで作りましたけど、その竹竿を組んで、ワイヤーでやっても面白いかもしれないです。
そうですね、
うん、
そういうリポート欲しいですね。
試してみていただければと思います。
そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムズラディオ、ハムラディオポッドキャスト by ハムラディオエンスジスト。
はい、ということでね、今日はね、お便りご紹介したいと思います。JH4QGW 佐藤さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく聞いていますということでね、いただきました。
はい。
NHK の夜ドラ、いつか、無重力の空で、 ですが、ハモのラジオで紹介いただいてる、紹介いただいたおかげで、第1話から見ることができました。
うん、
ドラマで出てくる架空の4文字のサフィックスのアマチュア記録の交際も NHK の大阪と東京放送局に由来するもので面白かったです。ハムハムイングリッシュは分かりやすい、速度で内容も面白く継続してほしいコーナーです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私が所属する地域クラブでアマチュア無線の体験運用会を数多く行っています。三居さんが言われていたように体験者は女性が多いですね。今回の最年少は3歳の女の子でした。
3歳ですか。
はい。ちゃんとお話ししていただきました。
ああ、よかったですね。
中には興味津々で参加いただいた30歳代と思われる女性、体験の後求められたので、国家試験などの簡単なレクチャーをすると目をキラキラさせて帰られました、
うん、
体験者が多かったのもありますが、それ以外に何か嬉しかった一日でした。
よかったですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この、 夜ドラですけど、最後宇宙に行った、衛星のコールサインが面白かったですね、
はい、
ちゃんとクラブコールになってたんですよ。
そうですね。
JS3 の ZOAK かな、うん、びっくりしました。
OAK はね、東京放送局の後ろの3文字ですから、
ちゃんとクラブになってましたね。
そうですよね、Z になって
ました、ね、Z になってました、うん、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次の便りです、
はい、
JK1NFA 内藤さんからいただきました。
ありがとうございます。
HF リグどこ押しということでいただきました、
はい、
久しぶりにお便りします。 HF リグどこ押しに一言です。小生のシャックにはアイコムとエースのリグが複数鎮座しています。用途により使い分けているのでどれが押しということはないのですが、 FT8 では使いやすい IC7300、
うん、
SSB の DX にはスプリット運用などで使い慣れている IC756 プロ3プラス ICPW1、
うん、
国内更新には送受信音が気に入っている FTDX5000MP。 ずいぶん昔ですが DX バケーションに使ったのは、電源を内蔵できて専用のアンテナチューナーが使える FT897D、うん、古いリグばかりですが愛着は残って、未だに使っています。
はい、
新しいリグも魅力的ですが今のリグが壊れない限り買い替えできないですね。あえとしといえば FTDX5000MP です。
はい、
ボタンがたくさんついていて昔のリグですが、液晶画面で設定を操作するより、G には使いやすいですね。
どっかにもいましたね。
はい、
ここにもおりますね。
はい、私もね、 FT2000 の時にやっぱりね、ワンボタン、ワンスイッチ、ワン機能、
いいですよね。
やっぱりいいですね。
シンプルでね。
はい、シンプルですね。間違いないですよ。
はい、
で覚えきれないですかね、今の複数のね、はい、機能が入ってるやつは。
そうですね、うん、だから感覚で操作できるのが一番推しかなっていう感じがしますね、う
ん、そんな気がしますね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
木村アンテナということでね、はい、私ねえ、
はい、
ディレクターとか QS をできたのが嬉しかったです。
結構28メガ今いいのでね。
そうですね、今日もね、実は28メガに行ったのは14メガもね、それ以上に開けてたんですよ。
あ、はい、
でこれは28も開けてるかなと思って行ったら開けてましたね。
そうですね、
びっくりしました。
今日の午前中はアメリカの100ワットで 3L ぐらいの曲の SSB でラグチューしてるのが聞こえましたから。
あ、なるほど。
はい、久しぶりに聞いたような気がします、
うん、最近そういえば前ラグチューというのは聞いてないですね。
まあ、行く周波数が違うからじゃないですか。
それはあるんですけど一応1回ぐらいダイヤル回すんですよね。そうすると、あ、いたとか言って、うん、聞いてます。
はい、
はい、
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。 お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、こちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JS2AZ 森林と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。